玉川物語。玉
川物語。
皆さんこんばんは。そしてありがとうございます。もうこのセリフは皆さん聞き飽きたかもしれませんが、本年第1回目のサバガー物語をお届けしております、この番組お相手しますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議 NPO 法人ボーボーネットの滝本浩一です。正月はもう明けたと信じたいですね。というか、おとそ気分ってよく言いますね。おとそっていう、皆さんおとそって飲むんですかね。正月のね、あれが冷や酒ですけど、あれあんま飲んじゃったらあれ運転できないし、ね、初詣行けなくなっちゃうから、うちなんかでもそうですが、飲まないようにしてますよということで、お酒と正月っていうのがなかなか結びつかないぐらいちょっとドタバタしてるようなところがありますね。皆さんどんな三が日だと、このね、三が日って、まあ、雪がこう舞ったりとか、駅の場面も一部ありましたけども、また今日からまた明日にかけてもですね、冬型が非常に強くなって、北日本、それと山陰から北陸、日本海側の北日本ですね、雪が見込まれると。でまた特に北日本の方では、強い吹雪と暴風が吹き荒れているということで、もしご旅行される方がおられれば防災策万全にしないとですね、あっという間に風邪ひきそうな絵の感じがしますが、実は私も明日からですね、福島県の方に、行ってまいります。で、遊びの旅行じゃなくてお仕事なんですが、川氷をやってまして、どこのかと、実は鯖川ですね、まあ、この場から鯖川と、実は夏井です、岩手県に、福島県の夏井川っていうのがあるんですけども、ですね、交流をしまして、あまり言いたくないですが、長州と会津が交流をしているというね、非常に因縁の中ではあるんですが、川に関しては非常に仲良し小良しでですね、向こうの夏井川を中心とした川活動をしていただいている方々もこの鯖川に何度も、足を運んでいただいて、鯖川を見ていただき、この豊富の町で、美味しいお酒、料理を食べていただき、またこちらの、鯖川で活動しているグループもですね、向こうの福島の方に参りまして、交流をさせていただくということで、長いこと続いてまして、実はそのご縁でですね、明日から、福島の方へ移動しまして、ちょっと福島の方で川に関しての、防災の研修会をちょっとしてこようかなというふうに思ってます。こちらは雪ありませんが、多分おそらく向こうは真っ白気だろうと思います。喋ってる私こそが風邪をひかないように、しておこうかなということで、来週はその辺の寒い、福島のお話ができるんじゃないかなと思っております。今日もですね、お正月早々の番組ですが、最後までお付き合いいただければと思います。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時9分から間もなく10分になるところです。サバガ物語をお届けしておりますよ。今夜のお相手は、豊富防災ネットワーク NPO 法人ボーボーネットの滝本浩一がお届けしております。ということで、寒いと言わないでと、もこれ以上寒いと言わないでって言われそうですが、本当に寒いですよね。今年はてか昨年から暖冬だという噂を聞いていたんですが、やっぱり噂はあくまでも噂だったという、長期予報はなかなか当てにならないなっていうところもあるんですが、周期的になんか寒波来ますね。子供たちは雪降ったら喜ぶんですが、我々大人にとってはですね、ちょっとやっぱり寒いし、特に出勤時間帯の雪っていうのは、ちょっと困りますね。まあ、この豊富地区はまだ山口県でも中部の、まあ、瀬戸内に面しているというところもありまして、それほどですね、積雪という、すぐ ぐに積雪というわけにはならないんですが、私の住んでます、あの、山陽小野田市とかですね、職場の宇部市なんかはですね、あの、関門海峡から吹き込む雪雲がもう直接入ってきますんで、こちらはあの、なんともなくてもですね、向こうは真っ白になってたりとかですね、雪が舞ってたりということがありますんで、どうぞあの、この時期ですね、東の方から、西の方、つまり下関、宇部、山陰方面に向かわれる方はですね、あの、どうぞ注意していただければ、宇部有料なんかでも途中で、あの、アジスの前後あたりで気候が変わりますよね。ですから気をつけていただければと思いますね。ということで、本年最初の第1回目は、ゲストなしで、私がまた、つらつらと話をしていこうと思いますが、この番組、サバガ物語はですね、国土交通省、山口河川国土事務所さんの提供でお送りしておりますが、サバ川という川を、見守っていただき、かつ管理をしていただいている、行政機関、国の機関、ということで、その、最大の目的っていうのは、いくつかあってですね、一つは、洪水から皆さんの命と、その、生命も含めてですけど、財産を守るということと、それとこの川を、皆さんが親しめる川にして、地域づくりの一役を担えればというところですね。だから川づくりということですね。難しい言葉で言えば、治水と言いますね。浸水被害とか洪水を防止するということで昔から使われている言葉は治水と。ただこの治水っていう面白い言葉で三水編で政治の、ね、字ですよね。治。祭りごとを治めると書きますけど、実は治水っていう言葉もですね、水を治めるという書き方をします。これと似たような言葉に、土砂災害に関わる言葉で治山というのがあります。山を治めると、もうこれ今回はちょっと時間がありませんからお話できませんけども、砂防という考え方ですね。今回昨年の 7.21、防府での災害の時もですね、小野も含めてですね、辺の地域、そして笠坂もですね、土石流、土砂災害に見舞われております。雨が降ればですね、山から土が流れてくる、砂が流れてくる、土砂が流れてくるということで、砂を止める、砂防と書きますが、この砂防という、考え方っていうのはもうずいぶん昔から日本にはあって、この砂止めって言いますか、土止めとずいぶん地域の方が、あるいは行政の方、いろんな方が苦労されながら、当時の役人さんもですね、頑張ったということがあります。やっぱり自然の猛威には勝てないところもあるんですが、懸命にですね、やってきたっていうところがあります。で、それに並んで、国土交通省の山口河川国土事務所さんがやってる治水と、水を収める、水に収まってもらうっていうところは、ちょっとこう、言い方としては謙虚な言い方だなと思って、この言葉大好きなんですね。防水じゃなくて、治水っていうところが面白いなと思うわけですけども、今日はちょっとお時間の許す限りですね、昔の水害ってどうだったのかっていう話をしようかなと思います。7.21 を受けてですね、あの時は鯖川の本線は無事でしたから、大きな水害、鯖川決壊による水害ってのはなかったんですが、鯖川ってのも昔から暴れ川と言われて、変な言い方ですが、蛇のように、のたうち回って川の形を常に変えて、今の防府平野を作ったというところがありますね。そこに今のいろんな産業が集積して我々住んでるということなんですけども、それぐらい暴れてたということが過去にあるわけですね。で、今安全だとなんかもう将来も安全ないかと思っちゃうんですが、多分今は一時の顔の姿で、もしかするとまた過去の恐ろしい姿に顔を変える可能性もあるわけですよね。ということで、大昔からやっぱり日本人って水害に困ってたというところありますね。で、歴史的に見てもですね、実は水害っていうのが最も身近な災害ですね。火山がないですね、豊富にはね。だから火山災害ないですね。で、地震もそう滅多に起きませんから、大きい地震もそれほど危険が迫ってる地域でもありませんので、やっぱり水害ですね。これ日本に住んでる限りにおいてはもうどこでも水害はもう可能性としてあるわけですから。で、どうもですね、やっぱ歴史を紐解いてみるとですね、縄文時代、古いですね。貝塚ですか？貝を食ってたんですかどうかわかりませんが、まさに歴史の教科書の最初のページに出てくる縄文時代あたりからですね、人々の生活、生産の舞台ですね、その山を こう駆けずり回ったり低地でその集落を作ったりしてたわけで、そこに川が氾濫したりとか海からですね、あの台風がやったりすると高潮っていうのが起こります。これ豊富も気をつけないといけませんが、そういった高潮などの水が押し寄せてくるということで、実はこの縄文時代から戦いが始まってたようだということが実は分かってきたんですね。でそういう意味であの過去のあのいろんな歴史書を調べてみますと、結構水害の記述っていうのは載っております。で、一番あのこう古い記述なんかちょっと見てみますとですね、もっと古いのもあるかもしれませんが、567年、わかりませんね。567年、全然わかりませんねこれ、金明28年ということで、一言書いてあります。諸国大水飢餓と書いてありますね。洪水があって飢餓、つまりまあ飢えがあったということは、多分作物が取れなかったということで、天候が多分この頃不順だったんだろうなというようなあの文章になってます。だからもうこの567年つと、もうあの飛鳥時代の、前後ですか、前ぐらいですかになりますから、もうその頃から、大雨は当然あってたわけで、人々も飢餓にあえいでいたというところがあります。で、その後もですね、実は水害の記述が、例えば、奈良時代であれば当然奈良を中心に都を構えておりましたから、そういったところでの記述が出てまいります。623年、水戸31年、これ水戸天皇の頃ですかね。623年っていつ頃ですかね。実はですね、この623年、これ大雨が起こっております。あのこれ林雨という言い方をします。当時の言い方、まあ今でもちょっと使うこともありますが、雨辺に林と書くんですが、林雨ってこれ長雨のことを言いますね。長雨による洪水、林雨洪水っていうのが起きてまして、これが623年、ずいぶん昔の話ですが、実は623年っていつ頃かなというとですね、歴史の教科書を見てみますと、622年に聖徳太子が亡くなっておられます。ですから、あの、かつての一万円札の方がお亡くなりになった次の年に大雨洪水が起こったという、そういう傷が残ってるわけですよね。でもこの頃ってやっぱりこう、それほどそのね、雨に対しての予報なんてありませんし、奈良時代にお天気お姉さんもいなかったと思いますから、多分予測はできなかったろうということですよね。でもまあ皆さん大変だったんじゃないかなと思いますね。で、623年の次、24年あたり行くと、蘇我馬子なんちゅうのが出てきますね。あの頃ですよ、教科書で言えば。まあ、あの、私も、あの、今でこそ歴史のね、あの、そういう本見ますけど、あの、中学校とか高校時代は歴史大嫌いでしたから、なかなかやっぱり、あの、難しかったなと思いますね。あの、今でこそ、この歴史の深みっていうのがあるんですが。で、あとですね、615年ですね、これももう、ずいぶん600年代って、これ、あの、600年代ずいぶん古いですね。あるいはその後815年出てきます。815年っていうと、いつぐらいですかこれ。結構もう平安に入ってる頃かな、815年っていうと。この辺もですね、あのその間もたくさんの実は被害があの出てます。ただあのちょうど平城から平安、あの今年は平城の遷都 の記念の年になってますが、ちょうどやっぱり平安平城の頃ですから、あの都に起こったあるいはその周辺の災害はよく記述されてますね。でそれ以外はほとんどあんまりあの出てないですね。ですから600年からその、800年代ですね、にかけて、見てみますと、平安時代にかけてはほとんどこの近畿圏の話ばかりですね。例えばですね、750年に京都で洪水が起こったとかですね、762年、伊勢、諸国洪水、あの伊勢神宮皆さん参ってましたから、そういった情報が入ってますね。で、772年、淀川洪水、あの大阪ですねこれ、前もちょっとねお話しました淀川ですね。近畿諸国林雨、これ796年、ですからやっぱ都を構えてた、頃の、まあ、お話で近畿の方が、まあ、多いですよねということですね。で815年になりますと、これ平安時代ですけども、これも多分天候的にやっぱりあんまりよろしくなかったんでしょうね。近畿諸国林雨という長雨による水害起こっておりまして、被害が出たということが記述が残っております。ちょうどこの815年っていうのはちょうど鹿児島ですね、薩摩国であの稲子ですね、 による被害が多発しまして、鹿児島でも大変だったんですね、この当時。蘇葉町を免除されたという書いてあります。税金納められなかったですね、これね。それぐらいやっぱり全国的にやっぱり不順だったんではないかな。で、大雨も降ってたんじゃないかなということですね。で、近畿圏の話が圧倒的に多いんですが、この頃から少しずつ関東方面も少しずつ記述が出てきます。825年。ですから、さっきの815年の近畿の諸国の、大雨から10年後。825年。天長2年。これよくわかりませんが、これも825年ですから、平安時代のはずですけども、富士川洪水。富士山のふもと流れてますね。新幹線で通ると鉄橋が綺麗ですけども、富士川での洪水が起こってますから、ようやくこの辺で東海道の方の話が少しずつ出てきてるかなというふうに思います。今日はこんな感じで昔の年表と水害を突き合わせながらちょっとお話を、退屈かもしれませんが、お茶でも飲みながら聞いていただければというふうに思います。